放課後の
古典ラジオ。
こんにちは、高校教師の谷頭和樹です。
こんにちは、書評家の宮加穂です。
放課後の古典ラジオ、この番組は高校生に日々古典を教えている私谷頭和樹と、古典愛に満ちた作品を発表している宮加穂さんによるポッドキャストプログラムです。毎回一つのテーマに沿って、学校で教えてくれない古典の楽しみ方や古典のあれこれを好き放題語っていきます。三宅さん、3回目どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。私ちょっと第2回まで撮って、すごい一番気になってたこと聞いていいですか？
どうぞ。
谷頭和樹って本名なんですか？
そこですか？
いや、なんか普通にっていうか、これ谷頭さんのそのお信号が効く可能性どれぐらいあるのかなと思って、
いや、まあわかんないですよね。可能性すごい。
ペンネームですか？
いや、あ、そうです。その話から言うと、僕これ本名なんですよ。
ああ、そうなんですね。じゃあ学校でも同じ名前、は
い、同じ名前でございます。
じゃあ、全然その新書書いてますみたいな話とかは学校でしてるんですか？
全然してるし、で、僕は正直ちょっとその入職当時恥ずかしかったので、特にしかもなんか真面目な題材じゃなくて、ドンキーについて書いてるって、ちょっともうなんか知らないで聞いたらやばい人じゃないですか、完全に。
そうですかね。
わかんない、でもなんかっていうなんか謎の恥ずかしさがあって、あんまり言ってなかったんですけど、やっぱり生徒ってもう今ほら、もうパソコンでわーって調べたりとか、
そうですよね。
教員の方も教員の方で、結構だからその僕の本ってたまたま運がいいことに書評とかを書いてくださる人が出る期間もたまにあったので、なんかそれで知るみたいな。それこそこういうと三宅さんとね、対談させていただいた東洋経済オンラインの記事を、はい、読んでみたいな、読んで知ったみたいな人とか、
ね、ツイッタートレンドとかに入ってましたもんね、あの記事。私たちの対談記事。
そう
で、あれあれ、私も友達から連絡来たりしました。なんか知った顔が、なんかやれたか、顔写真ついてたじゃないですか、確か、サムネイルに。だから、知った顔がいてると思ったら三宅だったみたいな連絡来たりしたんで、三宅さんも先生じゃんみたいになった生徒ってるんじゃないですか。
そうそうそう、いや、そうなんですよ。もうそれがあるので、もうきっとこのラジオもすぐに特定されるだろう。
そうなんですね。
なかなかね、でもペンネームでこの谷頭和樹ってつけないかもしれない。
どうだろう。ペンネームっぽくないですか？
本当ですか？
なんか私好きな宝塚の人が和樹空さんって言うんですけど、和樹本当あんま和樹ですよ。その輪に、はいはい、綺麗で、空ひらがななので、なんか宝塚ネームに選ばれるぐらい綺麗な名前っていうことだと思うんですけど。
嬉しい。
あと谷頭って珍しいから、なんか被らなくてよくないですか？その
いや、
あんまり
そうめっちゃ被らないですよ、本当にいないですね。
そうですよ、珍しいし、うん、なんかだからペンネームなのかどうなのかなと勝手に思って、うん、
先祖が海賊なんですよ、僕。いわゆる和光ってあるじゃないですか、歴史とかである、瀬戸内海を中心になんかこう活動してた村上水軍とかちょっと流行りましたけど、あれ系のなんか海賊だったらしくて、結構それこそ今我々が話してる平安時代とかで言うと、藤原家とかを結構苦しめてた側の人間なんです、僕。
すごい、ちょっと平家物語やんなきゃ。
あ、そうそうそうそうそう、そう、
すごい、
そう、本当にない名字で、やっぱなんか辿っていくとっていう。
へえー、
そんな
平家物語もやりましょうということで。
そうですね。というわけでですね、もう毎回テーマに沿ってですね、2人で話をしていくということで、もう3回なのでね、ということもありますけれども、今回から聞く人もね、いらっしゃると思いますので、今回のテーマを発表したいと思います。テーマはこちらです。
お互いの好きな古典を紹介しよう。
はい、ということで、今回ラストでございます。お互い3作品ずつ、このためにね選んできて、今までですね 三宅さんが、さらしな日記と万葉集で、まあ、僕がですね古事記と、紫式部日記という2つのね作品を紹介しまして、今回は最後ということでございます。ではですね、今回もじゃあ三宅さんの方から、紹介を、お願いしてもいいでしょうか。
はい、私の、好きな古典の3作品目は、はい、伊勢物語です。
お、伊勢物語来ました。
そうなんですよ、はい、私実は伊勢物語がもうめちゃくちゃ好きで、うん、あの私がですね実はその大学のこう学部を選ぶときに、うん、まあ、それこそ高校生のときに、うん、伊勢物語が好きだったから国文学をやりたくて大学を文学部に決めたっていうぐらい、うん、あの伊勢物語は実はめちゃくちゃ昔から好きな作品なんですよ。
あ、そうですか。なるほど。
そうなんですよ、うん、であのすごいその田原町さんっていうあの歌人のサラダ記念日とか出されてる歌人の方が書かれた恋する伊勢物語っていう本が、まあ、ちくま文庫から出てるんですけども、ちくま書房の方から今文庫化されてちくま文庫で出てるんですけど、それがですねすっごい面白くて、なんか伊勢物語をその田原町さんが、まあ、歌人として結構解説してくれてるので、あの伊勢物語ってこう歌物語っていわゆる言われる分類に入っていて、まあ、歌とその物語がどっちも入ってるんですけど、うんうん、あの伊勢物語を本当にねその田原町さんがなんか語ってくれるのがなんかめちゃくちゃ面白くて、でその本が好き で、うんうん、で伊勢物語 の、 その、まあ、原文とかも含めて、伊勢物語ってすごい短いので原文も読みやすいんですよね。
そうですね。
でなんか現代語訳も合わせて読んだらすごい好きな作品で、なんか未だにやっぱりすごいいいなと思ってるんですけど、どこが好きかっていうと、なんか、うん、少女漫画の原型があそこには私全部詰まってると思っていて。
なるほど。
そうなんですよ、私がねあの、まあ、結構今もやっぱ少女漫画とかあとミュージカルとかすごく好きなんですけど、うん、その少女漫画だったり、まあ、ミュージカルってこう何が特徴かっていうと、主人公のポエムが出てくるじゃないですか。なんかその物語のこうあらすじとは別に、いやモノローグでなんであの人のこと好きなんだろうって言ったりとか、うん、あとまあミュージカルだったらこう歌で、うん、なんで俺はこんな運命なんだみたいなことを歌ってるじゃないですか。それと私伊勢物語は完全に同じだと思ってて、うん、いろんな恋愛物語がこう入ってるんだけど、いっぱいあるアンソロジー集としてのこう恋愛物語がある一方で、こう歌でその自分の心情とかあと伝えたいことを書いてるっていうのは、あれはもうまさに私少女漫画のこうポエムの原型でもあり、ミュージカルのこう歌と物語を一緒に同時並行でやるっていうのの原型だと思ってるので、なんか自分のね好きなもののルーツが伊勢物語にあるのではって思って読んでおります。
いやー、なるほどなるほど。そっか、三宅さんの一つの古典、まあ、古典というか今の活動のルーツが伊勢物語にあるってことなんですね。
そうなんですよね。そうなんですよ。あのなんて素敵にジャパネスクっていう氷室冴子さんが書かれたあの平安時代を舞台にしたコバルト小説っていうのがあって、うん、それをね中3か高1ぐらいの時にハマって、うん、でそこから私すごい古典読むようになったんですけれど、なんかそのなんて素敵にジャパネスクは結構古典をなんか元ネタにして書きましたみたいなことを結構その後書きにね氷室冴子さんが書かれたりしてて、それで興味を持ったりしたんですけど、でもそこからやっぱ一番好きな古典になったのが伊勢物語だったので、なんか自分のルーツにもあるような作品なんですよね。
田原町さんの恋する伊勢物語は最近結構実はね教科書にも、
あ、そうなんですね。
そうそうそう、そうなんですよ。
え、嬉しい。どこの段が載ってるんですか。
どこの段だったかな、いろいろ、
すごい短いからどこも載せやすいですよ。
そう、でもそれこそあの芥川のところ
8段、あ、嬉しい、あそこめっちゃ好きなんですよ。
そうそう、白玉のね歌を、あの
言葉は残るっていう、
そうそうそう、あ、多分それだったと思いますね。
嬉しい、そう、あそこ大好きで本当に。
そうそう、芥川のところって、はい、まあ、典型的なラブストーリーではあるんですけど、まあ男が出てきて、まあ、女性を、まあ、ちょっとこう、なんていうかな、家柄的にも恋愛が成就しそうにないから、まあ、ほぼ駆け落ちみたいな感じで一緒にこう、うん、まあ、盗み出すっていう表現なので、ちょっとそこは、なんとも言えない、わかんないんですけど、まあ、駆け落ち的な風にね、して、連れて行ったら、連れて行って、そのなんかこう、夜を過ごすために、入ったあばら屋の中で、実はそのあばら屋には鬼がいて、女が食われてしまったみたいな、 そういうね、芥川っていう、まあ、結構有名なね、
うん、
まあ、八段の段があるんですけども、
うん、
現役時代、僕は中高生時代に、それこそ授業でやった時とか、教員やり始めの時に、それこそ芥川ってすごい有名だからやるんですよ。
うん、
やった時ってなんか良さがよく分かんないなみたいな感じで思ってたんですよね。でもなんか最近だってなんかあれの良さの一つとしてなんかあの出てくる女性のあざとい感じ、その女性が男と逃避行してる時に何を言うかっていうと、まあ、その人は要はその深層の霊場的な結構こう、まあ、多分位が高いところのね人で、まあ、結構もう初めて外に出たわぐらいな感じのことをずっと外に行ってて、で、外で、露、植物についてる露を見たときに、女が若で、露を初めて見たみたいな感じで、こう、演技して読むみたいな。
そうなんですよ。その女の、まあ、藤原の高い子って言われてるそのお姫様がこう露を見て、あれは何って言うんで
そう
す
そう
よね。
そう。うん。
で、その時にこう、あ、なんかこんな露も見たことない女性を自分は外に連れ出してしまったのかっていうふうにね、
そう
思うん
そう
です
そう。そこのあざとさ加減っていうか、
よ。
だから、どっちか分かんないんですけどね、本当にちょっと知らなかったのかもしれないけど、そんな、真相の令状でもそんなことないだろうっていう
い
ね、
やー、まあ、
思う
でも
から。
実際結局主人公の男性にはぶっ刺さって、その若で、あれは何ってこう聞かれた時に、もう俺も一緒に白玉となって、まあその真珠みたいにこう真珠かしらってあの人が言った時に、自分ももう露となって消えてしまえたらよかったのにみたいな若をね、読んでるあたりにそのあざとさはぶっ刺さってるんですよね、こう主
そうです
人公
ね。
の男性に。
いや、だからそこのね、なんかあの、ああ、いや、いるな、こういう女子いるな感 は、それを思うと、あ、面白いなみたいない
や
感じになったっていう思い出がありますね、なんか
それね、私ね、その芥川読むたび思い出す話があって、なんか私の高校の部活の先輩でめちゃくちゃモテる先輩がいたんですよ。すっごい可愛かったんですけど、なんかその先輩に、なんだっけ、なんか恋愛相談かなんかした時に、なんかその、なんか彼氏とこう、なんか公園とか行っても話すことなくないですかみたいなことを私聞いて、そのモテる先輩に。そしたら、そのモテる先輩が、その、公園とかに行ったら、四つ葉のクローバーとか探しとけばいいんだよっていう話をしてて、すごくないですかそれ。その話をね、
やー、あ
なん
ざとい
か、白
ね。
玉のあの段を読むたび思い出して、要はその、こう四つ葉クローバーを探すぐらい、なんだろう、こう純情、なんだろう、こう自然の中にいる、ちょっとピュアな女の子って可愛いじゃないですか、確かに、よく
かわいい、
か。
かわいい。
ぐらいで、でそれとそのこう露を見て、あれ何すごい綺麗新宿かなっていうようなこう女の子のこう私の中で完全にダブっていて、なんかやっぱ現代にも通じるあざとさみたいなのをね すごい思い出すっていう、はい、どうでもいい思い出の話でした。
でもまあだからそれに加えてさらに思うのはもう時代を超えても男はそういうのに騙されていくなっていう感じ。男もあって分かってるんですよ。そんなことないやんみたいな、その、雫って分かるやんみたいな、
まあ
絶
ね。
対あるんですけど、でも多分面と向かってそれを、しかも和歌の形で読まれるとき、あるいは、三宅さんの話で言うと、四つ葉のクローバーを探すんだとか言って、お前、普段してないだろ、そんなのって、あって分かってても、面と向かってそれを言われるっていうことの可愛さとか、
やー。
絶対あるんだよね、あります
そう
よ。
なんですよ。石物語ってなんかそのめちゃめちゃ1話ずつが短くていろんな恋愛の形が描かれてるので、本当にまあそのそれこそ初恋の話あり、こう年上女性との話あり、なんかハッピーエンドもあればバッドエンドもあるん
そう
で
です す
け
ね。
ど、なんかマジでなんか現代の本当恋愛の話の型を全部詰め込んでるの っていうぐらいいろんなね、形の女性のあり方もあって面白いですよね、今読んでみる
や
と。
あんまり有名じゃないけれども、結局その、まあ、主人公の男が幻滅した女性の話とかも結構出てくるん
り
です
ま
よ
す
ね。
よね。
そう、地方に行って、なんかこう誘われたんだけど、 ちょっと無風流な感じで、げんなりしたみたいな、そういう知らないよみたいな。
動画みたいな。
うん、そうそうそう。そういうのも含めて、ほんなに、本当にその、ある種のカタログっていうかね、
うん、
恋愛のカタログ感は本当にある作品ですよね。
うんうん、そうなんですよね。だからなんか本当、今のなんだろう少女漫画とか恋愛話のなんかすごい原型がいっぱい詰まってるなって思ったりする。うんうん、それはやっぱね、平安時代の人面白がってたんだみたいなこう、うん、感動がありますよね。
いやだから面白いですよね。本当に根本的には人間変わらないのかもしれないなっていうのすごい思いますよね。
男性がグッとくる女性像みたいなの普遍性よってなりますよね。
それちょっと話そうかな、本当に。
いや、ぜひ、四つ葉のクローバー話使ってください。私、すごいいいことだと思ってるんですけど、自分で。
いや、めちゃくちゃ、いや、それは相当ですよね。
うん、高校生で言えるのすごいですよね。
いや、すごいすごい。だから、やっぱ天性のものがありますよね、その人は。
いや、だから、それを、なんだろう、こう、なんかナチュラルに、やっぱりね、その、藤原隆之もそうだったと思うんですけど、なんかナチュラルに言える属性っていうのがあると思うんですよね。
いやーそうなんですよね。もうそれに惹かれる男。
じゃあちょっと谷頭さんの次の作品も。
はい、ということで、はい。僕の、3作目なんですけれども、はい、江戸時代のですね、はい、十返舎一九の東海道中膝栗毛です。
おお、あ、でもなんか谷頭さんっぽい気がする。
うん、ですよね。ですよねっていうのもなんなんですけど、僕がすごく実は、江戸時代のいわゆる町人って呼ばれてる、まあ、一般大衆ですよね。一般大衆の人たちが登場して、でも書いてる人も、まあ、ある種一般大衆に近いような人たちが書いていて、ですごくこういろんな人に読まれた町人文学っていう、まあ、ジャンルがあって、まあ、その中の本当に代表的な作品の一つが、まあ、東海道中膝栗毛ですね。もう本当に有名なので、やじさん、きたさんっていう主人公2人のことはね、もう名前だけでも存じてる人がね多いかなと思うんですけども、その2人が、まあ、東京から伊勢神宮までですね、まあ、江戸時代ってそのお伊勢参りっつってね、まあ、一生に一度は伊勢神宮にこう参ってっていうのが、まあ、一つこう旅の典型としてあったので、まあ、それのこう道中の、まあ、まあ珍道中ですよね、本当にね、うん、っていうのを描いた、まあ、作品なんですけど、これね本当にひどい作品です。この場でも言えないような下ネタとか、もうコンプライアンス的にアウトな話とか、そういう感じばっかりなんですよ。で、基本的にはその各、まあ、なんだろう、小田原とか藤枝みたいな、そういう、まあ、宿場町ってね、かつて東海道にあったので、そのまあ宿場町にこう投入していく、まあ、その一つずつのエピソード、だから小田原でワンエピソード、藤枝でワンエピソードみたいな感じで書かれてるので、私もアンソロジーみたいな感じになってるんですけれども、そのもう一つ一つがまあ最低なんですよね、はっきり言うと。もうやじさん、きたさんが、まあ基本的にその若い女性を見るともうすぐ自分のものにしようとして、
確かに、
そう、電話の卑猥な言葉をかけてセクハラまでするみたいな。そう、でもね、不思議なのがそれってやっぱり今の現代の言葉で多分これを書かれるとなんかうわっとか思うんですけど、
うん、
その江戸時代の言葉とか町人文学が持ってる独特の軽み、軽さっていうのがあって、なんかそのやじさん、きたさんのすごくこう軽い言葉でなんか女性にセクハラしてる感じとかっていうのがなんかねスルッと読めて、でなんかね嫌がないんですよね、ある意味。そうそうそうそう。で、いかない、酔ってしまうっていうことに対しても、いや、でもなんか実際はやばいことやってるよなっていう気持ちもあるし、そう、つるっと読めるけど、これすごいやばいぞみたいな、そうそうそう、うん、こととかもあって、もうなんだろうな、そういう、まあ、東海道中膝栗毛を一つ選んだんですけど、なかなか学校の古典とかって、いわゆる、中世以降の、まあ、近世文学って言われるものですよね、うん、江戸時代の文学、井原西鶴とか上田明成とかっていうものってなかなか扱われないんですけど、
う
ん、
そうですよね。
でもなんかその江戸文芸、江戸時代のなんていうのかな、 文学とか小説みたいなものが持っている独特の軽さとか面白さっていうのが僕非常に実は好きなものがあって、うん、でそれが今言われているようなコンプライアンスとかそういうのを結構軽く超えていく、
うん、
力も持ってるし、でなんかすごく思うのはやっぱだからこそある種そのコンプライアンスみたいなところっていうのを、まあ、気にしないとまでは言わないんだけど過去に意識しないで話せる空間みたいなのが古典文学とかを話すことによって生まれるっていうこともあるなっていうのも一つ思っていて、だからやっぱり時代がある種隔たっているからこそ話せるテーマ性とか、なんか話せる話題とか物語展開って絶対あるなと思っていて、そういう意味での僕がその古典を読む面白さとか、古典ってなんか楽しいなっていう面白さを一つ凝縮した作品として東海道場膝栗毛っていうのものがあるので、一つちょっとこの場で紹介してみたっていうことなんですけどもね。宮城さんはと逆にそれこそ最近ね出された妄想古文ってご著作ありますけど、あそこではね近世文学なかなかこうページの都合上触れられなかったっていう話もありますけど、
時代的に平安までしか全然扱えてなくて、まあそれこそ人気が出たらそれ以降のやつもやりますみたいな感じのことがあって書いてるんですけど、なんか私はでもね結構近世文学だとそのパラディ文化とかがすっごい面白いなと思って、面白いですね、
うん、
それこそねこう十返舎一九の書いたものとかもこうなんかなんだろうこうセクハラみたいな話もありつつこうなんか本質的にはちょっとこうそのなんだろうなこう面白がる軽さみたいななんかこう、うん、いろんなものをパロディー化していって で、
ね、
でかつこうなんだろうなこうあんまり深く考えずにこう言葉のノリだけでやっちゃうみたいな結構文化がすごい面白くて、例えばなんか私それこそさっき言った伊勢物語のパロディーの偽物語っていうのが、うん、江戸時代の
主張
が、
ね、
あるんですけど、本当その伊勢物語の一言一句をおかしくパロディーしていくんですよ、
うん、
なんか本当に、うん、まあタイトルからして伊勢と偽なのであれなんですけど、もうなんかちょっと面白がってるやろって感じなんですけど、うん、なんかそういうこうなんか絶対になんかこう今までその江戸以前だったら面白がることができなかった権力のある、うん、まあ源氏物語にしても伊勢物語にしてもそういうこうなんだろう偉い古典みたいなのをこうどんどんどんどんパロディ化していってこうちょっとこう町人文化で笑えるようにしていってでなんか身近にしていくみたいな文化がね、うん、すごい強くてなんかもうその辺のセンスが江戸はやっぱキレッキレでこう読んでるだけでも面白いですしね、なんかペンギンのなんかキレッキレ度合いとかすごくないですか、ペンシャイクとかなんかセンスの塊だなっていうふうに思うんですよね、なんか結構その南東京伝とかなんか書いてるもののなんか切れ味の、うん、なんて言ってるの言葉、まあやっぱそのね当時そのまあ歌舞伎だったりあとなんだろうなこうまあ江戸時代の、ね、文化っていろいろ花開いたものってありますけど、やっぱ文芸の世界も、なんだろう、こう、言葉のセンスみたいなものは、やっぱ江戸時代でガッと花開いた感じはあるなと思ったりするんですよね。
狂歌、まあ、狂った歌ってね、まあ、俳句よりももっとちょっとこう、時勢をこう、批評したりっていうニュアンスが強いね、文芸ジャンルありますけど、狂歌の、ペンネームとかひどいのいっぱいありますよね。
いや、ほんとひどいのいっぱいありますよね。
なんか今パッと思い浮かばないですけど、なんかもう本当にね、なんか、ねえっていう、そう、今見てもパッと、あ、ひどいなってわかるレベルのひどいペンネームいっぱいありますからね。
いやー、なんか本当なんですか、ちょっと、なんて言って、春画のペンネーム書いてる人のペンネームとか、ちょっとなんかググってほしいんですけど、なんかもう、結構下ネタでやばいなみたいな感じのペンネームとかいっぱいありますもんね。面白いですよね。
うん、だから、うん、平和だったんでしょうね。
まあでも結構やっぱり江戸時代ってそういうなんか、なんだろう、こうパラディ文化が花開いてはやっぱ弾圧されて、なんか検閲受けてみたいなのの繰り返しだったわけなので、なんか、なんだろう、ちょっと面白がることが政治への抵抗みたいなところもね、あったでしょうしね。
うんうんいや三島教典だってもうがっつり手鎖でしたっけ、
そうそうそう
なってますよね、なんか鎖を何日間かつけられるみたいな、
結構、なんていうんですか、書いたものによってひどい扱いを受けている。そうそう、
でもそれこそ、あの、先ほどおっしゃってくださったパロディ文化っていうことで言うと、東海道中膝クリーゲーも、あの、改めて今回のためにもう一回ちょっと再読をしてみたら、ワンエピソードの終わりに、まあ、必ずではないんですけれども、まあ、ほとんどに実は教科がついてるんですよね。多分教科がついてたと思います。てか、まあ、絶対にかなり教科を読んでるんですよ、矢地さん、北さんのどっちかが。で、それって、わかんないですよ、僕、ごめんなさい、これ、すごく今、ジャストアイデアというか、ある種の妄想で言うんですけど、携帯的には、ある意味、やっぱ、さっき、三宅さんがおっしゃってた、伊勢物語とかの歌物語とかとすごい近いなって思っていて、一つのそうエピソードがあって、和歌で締める。で、それっていうのを、ある種こうパロディーとか、若干こう低俗にした感じで、物語が進んで、強化で締めるっていうことっていう、だから、かなり表向きは、大衆向けの作品にはなってるけれども、でもやっぱりその奈良時代、平安時代からのなんか文芸の伝統っていうのがすごく息づいている作品だなと思うし、あと評価のレベルがめちゃくちゃ高いっていうのはありますね、うん、なんかめちゃくちゃうまいこと言ってるんですよ、うん、
確かに。そう、なんか昔の人ってなんか記憶力良かったんかなっていうぐらい、その例えばその伊勢物語にしても、うん、源氏物語にしても、こうなんかパロディって要は元ネタが分かんないと楽しめないじゃないですか。
そうですね、
なんか元ネタをよく覚えてんなって思うことって結構ありますよね。なんかあの、それこそ江戸時代だったら、あの源氏講って言って、こうなんか源氏物語のこう、巻にこうなぞらえてお香を、うん、まあ、炊いて、そのお香の、まあ、香りを当てるみたいなゲームがあったんですけど、
はいはい、
うん、ああいうのとかも源氏物語のそもそも巻の名前を覚えてないとやってられないゲームなんですよ、うん、ああいうのとか どうやってみんななんかそこまで覚えてたんかなとか、すごいなって思ったりしますけどね。やっぱパロディする、なんだろう、こう解釈の元ネタへの解釈度合いが深いなって思ったりしますね、
うん、それこそだから今のね推し文化みたいなのがよりなんか深い形なのかなんか分かんないですけども、
うん、
かなり行われてたっていう感じですよね。
確かに。
すごいですもんね、それこそ今のアニメとか漫画ファンの人とかも、なんかあの何巻の何ページの何コマ目みたいなとこまで覚えてるじゃないですか。
確かに。だし、なんかすごいオマージュとか出たらすぐ分かったりしますもんね。
あ、そうそうそうそう。そう。っていうのもあるし、あとでも、そこまでの、なんていうか、オタク感がなくても、例えば今でも割とその分かってる人向けの映画とか文芸作品で、うん、あ、このシーンってあの映画のここの部分をちょっと真似てるよねみたいなのって結構あるじゃないですか。
うん、ありますね。
そうそうそうそう。なんかある種そういう感じって結構今でも息づいてるなって、特にその、うん、なんだろう。結構そのある種カルチャーにすごく親しんでる人たちがよく見る映画とか作ってる映画とか、うん、すごくあるから、そういう文化っていうのは結構今でも息づいてるのかなと思いつつ、でもなかなかね、江戸時代のレベルはなんかすごいなと思いますよね。
ね、なんか江戸時代ってやっぱりなんかその有名な古典以外にも、こうなんか奇拍子とか、なんかこう、うんうん、なかなかそれこそ狂歌の世界だったり、うん、こうまだまだこう世には知られていない、そのすごく面白い作品とかいっぱいあると思うので、なんかそういうちょっとこうマイナー江戸文化を掘る会とかやりたいですけどね。なんか時代ってそこまで詳しいわけじゃないから逆に知りたいって感じもあります
し。いや、ほんとね。で、なんかそういうのってなかなかこうね、いわゆる古典のこう、ちゃんとした文献としては重要視されてないから、なかなかこうね、あの訳されてなかったりとかして、もう原点をあさって、みたいなね、ものしかなかったりもするので、でもなんかそういうのもね、いろいろ発掘してね、なんかこう、紹介したら絶対面白いなと思いつつね、なんか。
なんか上田晃成の本当、怪談とか、あとなんかあの辺の、なんですかね、こう、まあ、BL 元祖みたいなやつ、ちょっと期待がありすぎて、本当に今の文化にも直結するような面白さのある作品がいっぱいあるので、江戸時代。
うんうんうん。いや、本当ね、なんか SF っぽいものも。 あるし。
ありますもんね。うん。
ありますね。これも取り上げたらいいんじゃないか、あれも取り上げたらいいんじゃないかっていうのがね。
夢は膨らむばかり。
三宅さんの3作品が、さらしな日記、万葉集、そして伊勢物語と、
はい、
3つ。僕が選んだ3つが、古事記、そして紫式部日記、東海道中膝栗毛という、なんかその僕の軸のぶれ方がすごいですけどね。
いや、でもちゃんと時代を網羅してて偉い、私の。江戸時代で、ね、どっちも選ばない危険性があるから、江戸時代選ぼうかなと思って。まあでも谷口さんは多分なんか一つぐらい入れてくれるだろうと思って結局選ばなかったというあれがあったので、すごい私はちょっとだいぶ時代的には前半に寄りすぎている、うん、江戸も知っていきたいし、なんか江戸時代ってなんだろう、文芸とあと文化が結構連動してたりするのも面白いなと思ったりね、うんうん、それこそ絵画だったり演劇だったりとか、うん、なんかどんどん文芸が絡んでくるの面白いなと思ったりするので、
そうですね、だからそう、あとは本当に江戸時代でいうと、まさに文化が絡んでるっていう話でいうと、本当にもう近代がすごく発達してきているので、今でいうとその CM ですよね、
あ
のチラシとかああいうものと文芸がすごいタッグを組んで、めちゃくちゃ質の高いあの商品宣伝文みたいなのが書かれたりとか、
確かに
こうで、ね、有名だけど平賀源内がそこにちょっと噛んでいてとか、あとはね、蔦屋重三郎が、まあ、すごくこう、ある種、こう、マネージャー的な存在として、うん、君臨して、そういうのを回してたとか、そういうね、なんかちょっとこう、カルチャーの方面でもね、広がっていくのが多いですし、あとやっぱり、あれですよね、僕なんかも結構授業やる中で、たまにちょっと取り上げたりするのは、沖縄の昔の話、まあ、おもろ草子であるとか、まあ、アイヌのね、昔の、まあ、伝ってる民話みたいなものとか、そういうその平安時代を中心とする中央の日本語だけじゃなくて、まあ、いわゆる辺境って言われてきたような日本語とか、日本文化圏の中で育まれてきた文化みたいなものもちょっとこう扱えたらなみたいなのがちょっとこう思っています
。
うん、
沖縄にもそれこそね、伊勢物語がね、あの伝来してて、なんかちょっと違う話になってたりするんですよね。なんか
それはすごいすごい面白そうですね。
いや、そうなんですよ。私これあの本当大学の授業レベルで知ったんですけど、
全然、はい、
私自身のあれとかじゃないんですけど、なんかちょっとね、なんかでも本当アイヌの話とかもやりたいですね。
うん、そうそう。ゴールデンカムイとかはね、もうなんか今人気ですから、ね、それにあやかって。
ありがとう。
行きたいと、いうふうに思っております。お送りしてきました放課後の古典ラジオ、いかがだったでしょうか。3回ね、あのお互いの好きなものっていうことでね、やってきましたけれども、大変なんか盛り上がりましてね。
いやー、面白かったですね。なんかこうでもいい感じにばらけてよかったです。
いや、本当に本当に、そうそうそう。まあ結構ね、時代も網羅的にできましたし、まあジャンルもね、いろいろばらけて、あと今後もね、こういうのやりたいなっていうのも出てきたので、
はい、こんな感じで進むんだなっていうのをね、ちょっとリスナーにも理解してもらえたらいいですね。
ちょっとこう肩慣らしみたいなね、3回ですからね、まずは慣れてっていうところですからね。まあでもそんな感じで、あの3回聞いていただいてね、いろいろ番組の感想とか質問とかね、リクエスト、こんなことで取り上げてほしいよとか、なんとなくお便りね、いろいろリスナーの皆様の声大変募集しております。お便りは番組の説明欄に貼ってある Google フォームの URL から送ってください。お便りをどんどんお待ちしております。それでは、また来週の放課後にお会いしましょう。お相手は谷頭和樹と三宅佳穂さんでした。さようなら。
さようなら。